沖縄釣り情報番組フィッシャーズゲート。この番組は沖縄の今の釣りとこれからの釣りを楽しむための情報をお届けする番組です。濃厚な釣りトークをお楽しみください。ナビゲーターは私、あなたの瞳に恒例グース330そばショート、
山猫は眠らないという映画が大好きサコムです。
ありがとうございます、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
映画はさあ、ということで本日はですね、先週から引き続きで、メガフリー沖縄から上原光さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ本日は先週と引き続き深瀬釣りについて詳しく聞いていきたいと思っております。それではたっぷりとお楽しみください。この番組はワッペン製作と刺繍の店サコムワークスがお届けいたします。さあ始まりました、沖縄フィッシャー。早い早い、もう先々週もですよ。それカリカリ
ヒットヒット
ヒットヒットヒットじゃない滑っただけだよあれ。まあまあまあまあ、ということで本日もですね、ゲスト先週先、まあ、前回から引き続きで上原光さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
なんでテンパってる今日。
いやもう全然、もう今のカリカリでもう僕はもう強くなりましたから、もう全然、は
い、じゃあ早速本編に。
いや何なんすか、
冷た冷たいよ、ひじるになってる、ひじる。
ちょっとはいいでしょう。ああまあまあまあ、ね、行きましょう。ということで前回のおさらいとしては、まあ、深瀬釣りのこのまあ大きくというか分かりやすく言ったらパン食い競争。
そうですね、
ということ
ざっくり言うと、
はい、ざっくり言うと
パン食い競争の原理で、うん、釣りをしてて浮きの概念が違うっていうことですよね。
そうですね、はい、ラインも直線にして、
そうですね、その、まあ、そのための道具に過ぎないので、まあ、浮きを見るっていうのはこっちの都合なんで、はいはい、魚の都合に合わせちゃおうよっていう、
はい、
食いやすくしてあげようよっていう、
これは
魚の都合っていうのはいい言葉いただきましたが、
まあ、僕の優しさというか、うん、体の右半分は優しさでできてるんで、
ね、左何でできてんすか。左何でできてんすか。さあということで前回までそういう話をしておりましたけどもね、うん、いいところでまあ終わってしまったんですけど、
でもっと聞きたいのはいろいろあったんだけど、じゃあ実際実調の方、
そうですね、うん、最近この今からどんなお魚が釣れると言いますか。
ちなみに前のやつをちょっと、あれなんだけど、はい、前のやつはオールマイティーにいろんなのが釣れる、
まあそうですね、うん、手前にいるイラブチャーとかトカジャーから回遊魚やるときまで、
は
い、
あのツムブリとか、うん、あれテンション上がるよ、 2,3 キロとかあるからね。
え、そうなんすか、
うん、でかいの釣ってくんだよこの人。
へえ、すげえ、そこも技術でしょ。
技術よ、
まあ、優しさ、
優しさ。それ引っ張ります。今日のラジオそれ何回か出てきますね。あとあとからということで、
優しさ、
この今から釣れるこの魚といいますか、どんなお魚といいますか。そうです
ね、今この台風多い時期に海水がかち合わされて、はい、で気温が少し涼しくなって、
はい、
気温も水温も下がって安定すれば、またもうチヌの時期にやっぱり
チヌ
そろそろ入ってくるんじゃないかなと。
お
チヌ、クロダイン、
クロダイ、
クロダイの仲間、
はい、チンとも呼ぶし、
そうそう、まあ、方言ではチンね、
方言ではチン、
沖縄だいたい南クロダイがメインで、あとはだったか南洋チヌとか、沖縄チヌ、あ沖縄キチヌっていうのがいるから、
チンシラ、
チンシラ、うん、あれはもうボビーさんにこの鱗の数を数えましょうっていう
詳しいらしいですからね、はい、いろいろ好きらしいですから、
はい、そういう話になってくるので、これは今回置いといて、
置いといて、
はい、
じゃあそのチヌ自体のこの釣り方も深瀬釣りで、
そう深瀬釣りで釣れるんですけど、まあ、前回話したような深瀬釣り用の巻き餌っていうのはパン粉とかが入ってる軽いやつなんですけど、
はい、
チヌ用はまあ重い比重の巻き餌で、
はい、
中に麦とかコーンが入ってたりとか、
ほ
結構粒も多め で重いもので、そこに巻き餌を貯めて、
はい、
その巻き餌が効いてる巻き餌カジャーがするエリアを作って、
はい、
そこに仕掛けを入れていこうと
は
いう考え方なんですね。
あとりあえず巻き餌でエリアを作るんですね。
そうですね、普通のまあ深瀬釣りは上から綺麗にっていう感じなんですけど、
はいはい、
下でポイント作って、はい、そこにどう入れるかっていう考え方になるんですかね。
これは、うん、まあ、その釣り方自体はこのチヌがこれ他の種類の魚と違った食べ方をするからってことですか。
そうですね、まあ基本そんな水面近くまで浮いてきたりとかすることもあんまりなくて、
はい、
下に落ちてる餌をこうついばみながら、はい、シュパシュパ吸いながら食ってるような感じなんで、
はい、顎硬い魚だけど意外と吸い込んでペッて吐いてみたいな、うん、鯉みたいな食い方もして
る。あ、そういうことですね。だからさっき、前まで言ってた深瀬釣りの釣り方とは違った、
うん、そうですね。
あれは帯を作るんだ
けど、うん、その中に入れてこう下まで流していく、うん、でもこれはもう到達地点は決まってて、うん、そこにどう綺麗に入れるかっていう、
はい、
なんか飛行機とヘリの違いみたいな感じ。あの滑走路にこうやって入っていくのか、うん、それともヘリってほら狭いところにペンって降りるんですよ、はい、なんかちょっと、うん、分かりにくいかな、
うん、結構分かりにくい。
なんかちょっと的外れ
対抗意識燃やしてますよね。
しばらく鱗の数数えてきた方がいいかもしれない
本当にもう反省してから
あ、まあ、釣り方が全然違うんですね。
そうで、やっぱりこうそこに仕掛けが行くまでに、まあ、風が吹いてたりとか、はい、波のうねりがあったりとか、はい、いろんな抵抗がかかってずれていくわけでしょ。
だ
からそれをなるべく抑えるために最近まあ一般的にみんな使ってるんですけど、はい、大きい浮きを使うようになってて、
はい、
その方がもうこの収まりがいいというか、はい、なるべくこう風も吹くじゃないですか、
はい、
風も吹いてね、やりにくい状況ではあるんだけど、
はい、
そういう状況のちょっと濁ってきたようなところにチヌがいるから、
あ、濁ったところあの魚、うん、確かに大好きって感じです
ね。あ、そうなんですか、うん、
でその中にいるものも食べてたりとかしてるから、はい、そこに餌場を作ってしまうと、
うん、はい、そして集まってくると
集まってくるっていう。
でさっき言ったみたいにあの粒がいっぱい入ってるんですよ、チヌの巻きって、うん、コーンとか麦とか、
はい、
でこう要はこうメインとなる、まあ、酒粕やら何やら入った粉状のもの、
はい、
それが落ちる場所と麦がひらひら落ちていく場所と、はい、コーンがシューッと沈んでいく場所って到達地点が違うから、うん、薪をじゃあそこに打ったからそこに入れれば釣れますってことでもなくて、
は
い、それのじゃあ右側ちょっと潮の紙の方に麦がこぼれていってるかな、それに合わせてみようかなとか、
はい、
で薪絵の真ん中に餌取りがいっぱいいると、
はい、
そしたら餌取りが邪魔して食えないからちょっと匂いがする潮の下の方にいるのかな。
あ、やっぱ餌取りに邪魔されたら仕掛けがあれだけじゃなくて警戒されたりもする。
そう、あの餌取りをかけるのが嫌っすね。餌取りかけて小魚がピュピュッと暴れるとそれでなんか一旦食いがちょっと止まるような気も、はいはい、
あ、なるほど、
うん、やっぱり警戒させないように、うん、本物の狙いだけっていうのをやるっていう。
は
い、何でも食うけど結構ね警戒心強い魚なんで、
うん、
あ、
確
かに大きくなればなるほどやっぱ学習能力は高くなるから、うん、魚って大体そうだから、うん、あ、なるほど。でこれはあの場所を分けたりとかそうどこに何が落ちてるっていうのは経験とか勘とか、
そうですよね、
そう
分かるんです
よ、どんなやってから分かるのかなと。
だからあの手前にこうちょろっとパラパラっと巻いてみたりしながら、うん、この巻きはどんな落ち方するのかなっていうのを見てニヤニヤしながら、
ね、
横から見たら気持ち悪いと思うんですけ
ど妄想の世界、
妄想をねこれをじゃああっちに投げてるっていうことはみたいな、
あ、予測立てたり。だからこんな考えてる時も楽しいんだろうな。
あ、
うん、
すげー。そ
う
です
ね、まあ本当にそれが合ってるかは分からないけど、
分からないですけど、
そういう想定の上でやって釣れたら、うん、楽しいですよね、う
ん、やっぱり自分がやったのが当たったんじゃないかなんか、
う
ん、
なるほど、反省材料もできるかもしれない、方程式を作るというか。
そうですね、
素晴らしい、
そういうことやって、はい、すげえ。これは、まあ、今の釣り方、チヌの釣り方っていう形。
そうですね。
これ浮き自体は全部決まった浮きなんですか、それ専用の。
いや、チヌを釣るもう仕掛けは基本的に同じやり方で全然いけるんですけど、
はい、
だからこの今水深がどれぐらいなのか、この底に到達するにはどれぐらい右からこう入れたらいいのかな、左から入れたらいいのかなっていうのを考えながら、こう自分の真ん中真正面に浮きを入れるわけじゃなくて、それを計算してどんな角度、うん、どんな角度でこう入っていってこれぐらいでそこにつくだろうなっていうのを
全部計算なんですね。
投入位置を変えながら、
手前でやっぱり同じように見たりとかしながら大体感覚掴んでいくみたいな。
そうですね、流れるスピードと実際浮きも手前に入れてみて、うん、どれぐらいのスピードで仕掛けが入るっていうので、
うーん、
まあ考えながら、
これもやっぱりちゃんとチェックするの大事だね。
予想しながら、ね、ニヤニヤしながらと、うん、
なるほど、あ、これ勉強になりました。
すげえ。
サコムの一長両短、 釣りにはですね、釣果を得た時にキャッチアンドリリースするっていう方法と、美味しく食べるっていう方法が2つ大きくあります。で、私は、リリースもしますし、食べるのも好きです。で、食べる時にですね、ちょっと、一工夫することで、とっても魚って美味しくなるんですよ。で、実は私は刺身食べきれませんでした。で、刺身が食べきれるようになったのはなぜかっていうと、師匠からですね、魚の締め方っていうのを習ったんです。一見すると残酷なんですけれども、苦しむ前に、血を抜いて神経を止めて、身が臭くならない。で、これは師匠の受け売りなんですけれども、血生臭いっていう言葉は血が入ってるために臭くなってしまう。痛みが早くなってしまうと。で、それを美味しく食べるためにはきちんと締めて血を出してあげるっていうことで、ものすごくものが変わります。味が変わってきます。で、美味しく食べるためにも締める技術っていうのも上げていくのはいいんじゃないでしょうか。一長両短でした。
これの釣り方自体は、まあ、ファイトって言いますか、ファイトの仕方ってどんな感じなんですか、
サオさばき、まあ、一番聞きたいのは、この流してから魚をかけてやり取りするまでの、
まあ、深瀬モチルもやっぱりだいたいみんな 5.3 メートルの磯竿、長いやつを使うんですけど、はい、最近の竿ってこう穂先がソリッドになってて、
ソリッド、ソリッド、
ソリッドもなんかいろいろ種類があって、こう柔らかい
詰まって、はい、中が詰まっててから ある程度なんか粘りがあるみたいな、
くにゃくにゃ曲がるやつ、
ビンビンビンってなってるや
つ、でその下竿の、まあ、要は2番とか3番4番って言われてる部分はカーボンで編まれて作られてるんですけど、
あ、前ソリッドってグラスファイバーみたいな、
そんな感じね、
素材が違うわけよ、グラスファイバーと、今カーボンが多いけど、そのグラスファイバーってガラス繊維を、柔らかいわけよ、あれ、
へ
え、それにすると要はこう今さっき話したみたいな、はい、糸をこう一直線にして待ってると穂先がクイックイっていうあたり、前あたりが取れると、で魚が食った時に根元の方に行けば行くほど4番リールがついてるのに近いほど竿は太くなるんで硬くなるじゃないですか、だからそれで魚が暴れてる時はクッション性が一番あるところを使う、例えば竿の2番と3番を使うとか、竿の真ん中ぐらいで、魚が弱って頭をこっちに向けたら反転されないように今度は4番の硬いところでちょっと竿を寝かし気味にしてギュッと巻いて息を出すとか、
こういう使い分けがあったんだ、
すごいですね、こんなんしました、
俺ルアーエンドだから短いでしょ、だから前と後ろはもちろん違うんだけど、バットって付け根でファイトしたりはするけど、こう何番のガイドでとかっていうところまではしない
じゃないですよね、
でむしろジギングとか今これ竿が細くなったりとかしてるから、竿を使わんでリールで上げるとかって世界もあったりする中で、やっぱ竿を生かすっていうの
は、すごい、
はあ、こんな世界があったとは。
でもまあもちろん回遊魚とかかけたらもう竿でね、いなしてどうこう止められるわけじゃないから、もう最初から寝かしめにしてドラグでギーッと出しながらずっとテンションかけて、
ドラグって分かる？これ
カリカリカリ、
よく聞くやつだ、
自分のやつ、
よく聞くやつ、
これだから滑る、
よく聞くやつ、よく聞くやつだ、
滑るわけよ、
まあまあまあ分かりますけど、それ聞くとちょっと敏感になってるんで、はい、なるほど、こういう使い分けの、まあ、釣り方というかのもございますと、
はい、彼はすごいでしょ、
すごいっすわ、
こんな話なかなか聞けないわけよ、俺もとっても気になることだったから、はい、大変勉強させていただきました、
そうですね、本当に勉強になりました、
まあ実際かけると焦って、はい、まあ、思うようにはできないんだけど、ちょっと頭に入れてたら面白いのかなっていう、釣れたじゃなくてこう釣った感っていうか、
あ、なるほど、
いただきました、
ね、確かに、あ、なるほど、自分で考えながらここ使ったらいいとか、それで釣れたら釣ったという、
うん、そうですね、
いい収め方でした、ありがとうございましたさあ、というわけで本日も上原ひかるさんに来ていただきました、ありがとうございました、
ありがとうございました、
エンディングということで早速時間が来てまいりました、さあ、早速告知の方サコムさんお願いします、
はい、サコムワークス刺繍屋なんですけど、はい、第2号店というかですね、ミシン教室を、ちょっと始めることになりまして、刺繍もできると、コンピューター刺繍とか、はい、でいろんなのやってます、で、あとハンドメイドルアーの教室もたまにやってしまおうかなとか思ってます、釣りはいつできるのでしょうか、
まあ、忙しいですからね、はい、今は、まあまあ、さあ、そして、ヒカルさんからも、 告知の方お願いします。
は
い、
ですね、11月の10日日曜日にワンデーの釣り大会をちょっとケラマの磯でやろうかなと計画してますので、まあ、詳細はあのホームページなりブログなりに告知してますのでぜひ見てみてください。
ブログの名前とかは、
あ、メガフリ沖縄で検索してもらえれば、
メガフリ沖縄、
はい、ティーダブログ、
はい、そうですね、はい、まあ、初心者の方とかも希望があれば僕なりうちのメンバーが一緒に降りることもできるので、はい、まあ、興味がある方はぜひ、ね、はい、
よろしくお願いします。
教えてもらいたいね。
そうですね、一緒にやって。
坂本さんはいいよ、
なんで
大丈夫、なんで、あの、なんかずっと鱗数えてそうだからまた次回ということで、
はい、まあまあまあまあなんでちょっといじられてテンション低くなったんですか。
疲れてるわけよ最近さ、もうさあ、俺もテンション低いけど彼もねテンションいつも低めなんだよ。
いやでも後半テンション高くなったんでね、ヒカルさん
もう限界超えましたね
急に落ちた急に落ちたさあ、というわけで次回は11月14日木曜日夜9時からの放送です。またこの番組はインターネットポッドキャストでお聞きになれます。台風 FM ホームページまたは番組ブログからお聞きください。それでは本日のお相手は330そばショーと
坂本と
メガフリ沖縄上原でした。
ありがとうございました。また次回お会いしましょう。なんすか、あ、それはいいっすよ。そう、カリカリカリ巻き。この番組はワッペン製作と刺繍の店サコムワークスがお送りしました。番組ではスポンサーを大募集しています。お手軽価格で番組スポンサーになってみませんか。詳細は台風 FM 電話番号 050-3539-1178 またはウェブでフィッシャーズゲートを検索してください。